伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、まさきけいこです。9月6日午前3時8分、北海道の胆振東部を震源に大地震が発生しました。この地震で厚真町では震度7を記録、周辺各地も震度6強の揺れに見舞われ、家屋の倒壊や大規模な土砂崩れが発生するなど大災害となりました。札幌市では地盤の液状化によって家屋に甚大な被害が出ています。また一時北海道全域で停電が発生するとともに、空の便や鉄道など交通機関もすべてストップするなど大きな影響が出ました。今回はこの地震災害についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
まず今回どのような地震だったのかについて教えてください。
は
い、
地震の規模はマグニチュード 6.7 で、震源の深さが37キロなんですね。これは内陸の直下で起きた逆断層型の地震です。マグニチュード 6.7 って言いますと、今年の6月18日に大阪北部で地震がありましたけどね、あれがマグニチュード 6.1、引き算すると 0.6 の違いですけどもね、単純に計算すると大阪の地震の、エネルギーがおよそ8倍になるという地震だったんですね。はい、で、この地震について気象庁は平成30年北海道胆振東部地震と命名をしました。
今回は震度7も観測されましたね。
そうですね、厚真町で震度7、安平町、向川町などで震度6強、それから千歳市とか日高町などで、震度6弱、それから苫小牧市や恵庭市、札幌市北区などで震度5強という、強い揺れだったんですね。で、実はね、北海道で震度7の地震を観測したというのは、日本で近代的な地震観測始まってからでは初めてのことだったんです。はい、で、ニュースでご存知のように北海道内の広い範囲で停電が発生しました。ブラックアウトですね、いわゆるね。それで最大で295万戸が停電をして、市民生活に多大な影響が出ました。札幌の繁華街で有名なすすきの、あそこでね、街の明かりが全て消えてしまって、もうあんやになってしまったというのをニュースで見ましたけどね。はい、それから震源地の厚真町などでは家屋の全壊が32棟で、9月11日現在で、死者が41人、全域で出ています。それからまだ3000人近い人が避難生活を送っているんですね。
その厚真町では大規模な土砂崩れが発生しましたね。
そうなんですね、本当に数え切れないほど山の斜面が崩壊をしましてね、その崩壊した土砂によってたくさんの住宅が埋まって犠牲者も出ている。で、崩壊した部分はね、実は大昔に支笏カルデラを作った火山の大噴火とか、あるいはタルマイ山なんかで大噴火が起きた時に飛んできた、そして堆積した火山噴出物の層だったんですね。で、その火山噴出物の中の軽石の層がどうも滑り面になったんではないかと、推定をされているんですね。
地震による土砂崩れの被害というのは最近も発生してますね。
そうですね、2004年の10月23日に起きた新潟県中越地震、この時はですね、旧山古志村を中心にしても無数の斜面崩壊、地滑りが起きました。 それから2008年の6月14日に岩手宮城内陸地震というのが起きているんですが、この岩手県や宮城県を中心にしておよそ3500箇所の土砂崩れあるいは大規模な地滑りが発生してですね、23人の犠牲者が出ているんですね。
そして大雨の影響というのも指摘されていますよね。
そうですね、実は今回の地震が起きる前に、だいたい8月中から雨が多かったんですが、特に9月の4日から5日、地震の1日2日前ですね、台風21号が北海道の脇を通りましてね、北海道では大雨が降ったわけなんですよね。ですからこれによって、大量の雨水を含んだ地盤がかなり緩んでいたんじゃないかと思われます。でそこに、激しい地震の揺れが襲ってきて一気に崩壊した可能性もある。言ってみれば台風と地震の複合災害と位置づけることができるかと思いますね。で、今後さらにね、前線活動などが活発になって大雨が降りますと土砂崩れがもっと拡大するという可能性も心配されてるんですね。
でその一方で札幌市では地盤の液状化による災害も発生しました。
はい、札幌市の清田区を中心にして、こう道路が波打ったり陥没したり、それから地下からね、砂混じりの水を大量に噴き出すというような、これは噴射現象っていうんですが、このような、液状化が発生をしました。で地表にはですね、段差とか亀裂が走って、その上に乗ってた家屋が大きく傾いてしまうというような被害も集中しましたね。
なぜこの地区に液状化が集中したんでしょうか。
ここはですね、もともと谷だったところに大量の盛り土をして造成された地区なんですね。でその盛り土に使われたのは、火山灰性の砂質土、砂ですね、なんですよ。でこのような土壌っていうのは地震の強い揺れが襲ってくると流動化をしやすいという性質があるんです。ですからね、過去のそうした造成が、災害を招いたんだとも言えると思うんですね。
で液状化といいますと、7年前の東日本大震災でも大規模に発生しましたね。
そうですね、特に東京湾北部の千葉県の浦安市とか習志野市などでこの液状化の被害が集中をしました。で広い範囲で湾岸を埋め立てて造成された土地だったわけですね。で今でも覚えてますけど、電柱が傾いたり、それからマンホールが抜け上がるというようなね、そういったことでライフラインに大きな影響が出た。で時はね、世界一の液状化とさえ言われたほどだったんです。ですからね、やはりこの盛り土造成をするにあたっては地盤を締め固めるとか、あるいは地下水対策ね、地下水を抜くんですね。砂プラス水っていうのが液状化の条件ですから、水を抜くことによって液状化を起こしにくくなる、そういうことを十分にしておくってことが重要だと思います。今回の大地震の後遺症ってのはまだ続いておりましてね、電力も含めて都市機能がもう完全に回復するまではまだまだ相当な時間を要するんではないかと思われますね。
お話は伊藤和明さんでした。